6月13日に、僕の推しのアイドルグループが、結成から1周年を迎えまして、いや、本当におめでたいんですけど、1周年っていうタイミングで、思ったことがあったんですよ。それが、僕の推してるアイドルグループが、オーディション番組を経て結成されてるグループなので、まあみんな、そのメンバーの子たちは、そのオーディション番組に向けて、こう自分で応募して、で、勝ち上がってデビューに至ってるんですけど、その過程で、一つすごい大きなフェーズとして、自分でアイドルになることを選ぶっていうことがあったわけじゃないですか。で、アイドルになってくれてるんだなって思うんですけど、それってつまり、他の人生、例えば、一般的に想像されるような大学に行って卒業して一般企業に勤めてみたいな一般的なルート、よくあるルートから外れることを自ら選んだわけじゃないですか。それって、アイドルが、アイドルであることを自ら選んで他の道を諦めてまで挑んでくれてありがとうっていうのは、アイドルオタクだったらよく言うことだし、すごくこう、ありきたりな言葉にはなるんだけど、それって自分たちみたいな普通の人にも言えることなのかなと思って。例えば何かになりたいなと思った時に、それになるまでの過程の中で、他を諦めるっていうのは、自分で意識しなくてもやってるわけじゃないですか、きっと。例えば、なんて言うんだろうな。この業界に進みたいなっていう気持ちがあって、いざそれにこうチャレンジするぞって言って社会に出ていこうとするときに、それ以外のすごく興味があった業界とかは、諦めるっていう選択をしてそこに挑んでる。で、これってすごい、可視化されづらいから、自分で意識することもあんまりないけど、すごく重要なことだなって思って、何かを選択するときに、諦めるっていうフェーズって、きっと必ずあると思うんですよ。他の選択肢を諦めるっていうフェーズ。で、逆に言えば、前に相談されたこともあるんですけど、諦めきれなくて次に進めないみたいなことも、すごくあって、諦めきれなくて次に進めないって、ものすごくネガティブに捉えてしまうようなことだけど、諦めるっていう言葉がすごくさ、ネガティブな気持ちにさせてくるじゃん。でもきっと諦めるって、すごく前向きな諦めもあるんじゃないかなと思って。次の挑戦のスタートラインみたいな諦めって、きっとあるんだろうなっていうのを、アイドルを見てて また思ってしまいました この番組ではアイドルを見て思ったことを述べる時間がめっちゃあるっていうね。ポッドキャストを始めてから、ポッドキャストの中で喋ることが、ちょっといいこと喋ろうとしてる感があって嫌なんですけど、別にそういう気持ちで喋ってるわけじゃなくて、ツイッターで喋りたいけど、140字以内でまとめるの難しいなっていうこととかを、自然と、スペースとかそういうところじゃなくて、このポッドキャストで改めて自分の中で整理して喋りたいなっていう気持ちになってきてて、前にアーカイブってすごい重要みたいな話の中でさ、感情をアーカイブすることっていいよねっていう話をしてるんですけど、まさに自分にとってここがマジでその感情のアーカイブの場になってるなっていうのを今感じましたね。ところで、今、この僕が喋ってる声、いつも通りの感じに聞こえてますかね？ちょっと違って聞こえててほしいなって思うんですけど、それ別に自分の声が変わったとかそういうことじゃなくて、今回ですね、実は、ラジオとかで使われるような、コンデンサーマイクっていうやつを導入してみたんですよ。どうですか？ちょっと初心者が扱いやすいようなものなので、結構簡易的なものではあるんですけど、多少なりとも音声がこうクリアになったりとか、雑音が入らなかったり、ちょっと音が深めになってくれてると 嬉しいなと思います。なんかこれまでは皆さんこう聞いてる側としてはどういう状況で僕が喋ってるかっていうのを想像することはあんまりないと思うんですけど、なんかネタバラシみたいなことをしておくと、みんな持ってるような iPhone を机に置く、ボタンを押す、一人で独り言のように喋る、これだけなんですよ。これだけだったんですけど、なんかそれだとやっぱり音声の都合上、ちょっとなんて言うんだろう、満足しきれないところがあるっていうか、なんか自分も編集の段階で聞いてて、なんかガサガサするなとか、ちょっと音が浅いなとか気になるところがあって、なんか皆さんにとってストレスフリーな感じで聞いていただけるような音声になってるといいなって今思ってます。でも今回このコンデンサーマイクを取り入れてみて、結構値段が張る代物だったんですよ。だから本当はクラウドファンディングとかの結果として買おうと思ってたのね。だけど、クラウドファンディングっていうものをちゃんと調べてやろうっていう過程の中で、どうやらやったってすぐに資金が入ってくるわけじゃないっていうことに気づいてしまって、じゃあ、これから長くポッドキャストをやっていくっていうことを考えたら、早めに導入した方が、日割り計算で安くなるっていう、よくハイブランドのバッグを買うときに、皆さんが 考えるであろうことを考えて、導入してみました。とはいえ、このポッドキャストコンテンツっていうのを、これからも続けようと思ったら、やっぱりカツカツで収録を行っているっていう、特に、スポンサーもなく喋っていることには変わりないので、生々しい話、お金も必要だろうなっていう気持ちがあるんで、そのうち、クラウドファンディングの実施を予告することになると思うんですけど、告知したら皆さんご協力いただきたいなっていうふうに思います。こんな、生々しい話から始まりましたけど、そんなところで、いきますか。今週のスヌーピードッグの沼川シンドローム。スヌーピードッグの沼川シンドローム。こんにちは、スヌーピードッグです。沼川とは、トゥーマッチなくらい可愛いの略。トゥマカワシンドロームはアイドルオタクで Z 世代、大学生の僕、スヌーピードッグが、トゥマカワのアイドルの話から、ジェンダーやライフスタイルなど、様々なトピックについて、ざっくばらんに話していく番組です。はい。ということで、一週間空いてしまったんですが、前回の内容、エピソードの中で、6月4日に、推しの INI の高塚ひろむくんと、オンラインお話し会、通称4トンがあるっていう予定の話をしたと思うんですよ。で、僕はもうそこに向かって生きてるみたいな。本当は6月3日が自分の誕生日だから、そこが一番嬉しいのかと思いきや、翌日に控えている4トンが一番楽しみで何よりも嬉しいっていう話をしたと思うんですけど、あの後ですね、前日に、その6月3日、だから僕の誕生日の日に、メンバーの木村昌也くんの新型コロナウイルス陽性反応が出てしまったということで、全員濃厚接触者になってしまったんですよ。だから4トンが延期になってしまって。で、それを、僕はドラッグストアで知ったんですよね。なんでドラッグストアで知ったかっていうと、前日、最後の悪あがきってことで、パック買いに行ってて ちょっとでも小綺麗にしようと思って、パック買いに行ってる時に、それを知ってしまって、はぁ、ってなったんですけど、木村昌也くんには、今収録してる時にはまだ木村昌也くん、多分、感染したままだと思うんですけど、早く回復してほしいなと思ってます。INI のみんなは、今、なんか自宅で隔離されてるような感じの生活を送ってると思うんですけど、何かの間違いで、トゥマカワシンドロームを聞いてくれないかなっていう気持ちはあります。なんかこの間、その推しに会えるっていうのが決まってから結構長く時間があって、 時間が空いて6月4日っていう感じだったんですよ。だから、なんか決まってから4トンができるっていうのが、こう当選が決まってから結構時間があったから、もうヒロム君に会えるっていうのが当たり前みたいな気持ちになってきてたんですよね。で、なんかいざ会えないってなった時に、こんな会いたかったんだ自分みたいな 重い彼女みたいな気持ちになってます。まあそんなことはいいんですけど、今週は最近見たいくつかのドラマ作品についての話をしたいなと思っていまして。ということでね、今回は3つの作品を紹介したいと思っています。3作品とも恋にまつわるお話なんですけど、まあなんか恋したりしなかったりっていうことで、一般的な恋愛物語、ラブストーリーとはちょっと違うかもしれないけど、すごく良かったっていう3作品も紹介したいと思います。最初に紹介する作品は、セマンティックエラーです。実はこれは、いわゆる BL の物語で、BL ってやっぱり馴染みがない方って結構多いと思うんですけど、僕は、一昨年ぐらいにタイ BL がすごい流行った時に、初めて、トゥゲザーっていう映画にもなってすごく大人気だった作品があるんですけど、それがすごい可愛くて、ハマってしまって、それから見るようになった。で、まあそんなに多く見たことはないんですけど、見るようになったもので、BL ってまあボーイズラブですけど、ビッグラブなんですよね。ガチで。だから本当に見てて楽しいし、ぜひ見てほしい作品です。まあ、簡単にセマンティックエラーの公式のあらすじを読んでいこうと思います。コンピューター工学科の陰キャ学生サウンは完璧な生活を送っていたが、自己中な先輩ジェヨンとのエラーのような出会いにより人生が一変。予測不能な感情が起動してしまった。まあなんかよくわかんないですよね。まあなんかよくわかんない説明なんですけど、公式なあらすじは。ちょっとなかなかこのあらすじだけではわからないと思うので、僕、スヌドの個人的に作ったあらすじをね、喋っていこうと思います。なんかなかなかこうネタバレにならない感じで喋るのが難しいんですけど、まあ、多少のネタバレはちょっと許してにゃんっていう感じで、これを機にこう興味を持ってもらうことが目的なんで許してほしいんですけど、まあ、ちょっといきますね。内向的であまり人と関わろうとしない決まったルーティーンをただこなす実直な性格のサーンが主人公で、サーンはコンピューター工学科で、まあ、さっきのあらすじの中だと陰キャって書かれてましたけど、結構露骨な言い方しますよね。陰キャで、ゲームのクリエイターなんですよ。まあ、で、ゲームを作るのがすごく好きで、まあ、逆に言えばゲームを作るとかゲームをすること以外にはあんまりこう感情が出ないような、そんなサーンなんですけど、まあ、ある時ゲームを作ろうということで、前にアニメ作品のコンペティションで見た好みの受賞作品を思い出すんですよ。で、知り合いに頼んで、その映像のクリエイターを手配するんですよ。その自分のゲームを作る上で協力してもらおうと思って。で、約束の場所に行くんですけど、そこに現れたのが因縁の相手だったんですよ。で、まあ、ちょっと話がそれるんですけど、サウンは本当に至って真面目な性格だったので、大学生だけどちゃんと授業には出席するタイプ。まあ、僕とは大違いですね。 いや、なんか僕もまあそんな真面目じゃないわけじゃないですけど、結構15回授業があって、15回中5回休めるってなったら5回休むタイプだから ちょっと性格がだいぶ反対なんですけど まあちょっとそんなことは置いておいて、ある時そのサウンがグループワークで期末に発表があったんですよ。で、自分以外のメンバーは全員サボってサウンに丸投げ。ひどいですね。で、サウンは発表の中で授業に出席しないやつの単位は認めないように 教授に提案するんですよ。なかなか強く出ましたね。はい。で、そのせいで、サボっていたメンバーが、卒業を逃してしまうんですよね。で、まさしく、その卒業を逃したやつが、そのアニメクリエイターのジェヨンだったんですよ。でも、ジェヨンからしてみれば、留年の引き金を引いた因縁の相手、サーンを見つけ出したことになるんですけど、そんなことをしても何の意味もないと思いながらも、ジェヨンはサーンに必要にこうまとわりついて、ちょっとした嫌がらせを始めるんですよね。で、サーンは大事にしていた自分の生活のルーティーンが、ジェヨンによって徐々に壊されていくっていうことになって、すごく嫌悪感を持つんですけど、ジェヨンも最初は嫌がらせのつもりだったけど、だんだんその気持ちが、あれ？俺サーンのこと好きなんじゃね？に変わっていくわけですよ。ちょっとキュンキュンしてきましたね。で、サーンは、当初自分の生活のルーティンをかき乱すジェヨンのことを激しく恨むんですよ。本当にこの二人仲悪いのね。で、エラーのようなやつ、エロがってセッキがにこう惑わされた結果、理屈っぽくて感情が乏しかったサーンにも、恨みとか憎しみから、おやおや？感情が芽生えてきたぞってなっていくみたいな話です。通じるかな？なんか、あらすじとかを自分でまとめて話すのって、全く知らない人が聞いたときにちゃんと通じてるか怖いっていうところがあるんで、もしわからないぞとかなったら、どんどんツイッターのハッシュタグとかでつぶやいてほしいんですけど、こんな感じの話なわけですよ。で、サウンってすごく合理的で効率的で、言ってみればそのサウン自身が作ってる、プログラミングみたいな感じで、ロボットみたいな人なんですよ。逆に言えば、ジェヨンはすごく気まぐれで感情的で、合理性とは正反対の極端に人間らしい人で、サウンがジェヨンに揺さぶられて感情が見え始めてくるところが、この物語の何よりのキュンキュンポイントなんですけど、しかもその最初はさ、サウンはすごく受け身なのね。でもどんどん主体的になっていくんですよ。こう怒ったりとか、なんか自分の気持ちに気づき始めたりとか、すごい主体的になっていって、でサウンの中にもこう人間らしい感覚みたいなものが見えてくるっていうのがすごく可愛いんですけど、何よりもね、いいのが、これは BL が好きな人には本当に嬉しい話なんですけど、後半めちゃめちゃキスシーンが多いんですよ。で、これ本当にキュンキュンポイントで、このサウン役を演じてる子が割と年齢が低めだから、台本の中にはそんなにキスシーンが多くはないらしいんですけど、てかないのかならしいんですけど、なんかこのジェヨン役の人とサウン役の人が、なんかその2人の関係性の中ですごいキスシーンがどんどん自然と生まれていったらしくて、何その話って、本当に可愛い、どうしようって感じなんですけど、キモ本当にめちゃめちゃ良くて、そこら辺がね、本当キュンキュンが止まらないんですよね。なんか少しだけこの物語の僕的に良かったシーンの話をしておきましょう。具体的にね、サウンとジェヨンがあるやむを得ない理由で2人で図書館で勉強するっていうシーンがあるんですよ。で、2人で勉強すると言いつつも、サウンはすごい真面目だけど、ジェヨンは全然勉強とかはしないで、横で寝てるのね、サウンの横で。机に突っ伏して寝てるんですよ。で、サウンは自分の持ってたペンで、ジェヨンの顔に落書きしようとするのね。で、ペンが頬に置かれたところで、ジェヨンが目を開くんですけど、もう本当にこのシーンは可愛くて、どうしてかっていうと、このシーンがまさにそのサウンが初めて感情を見せてくるシーンなんですよ。で、最初の方で、このセマンティックエラーの序盤の方で、サウンが寝てる時にジェヨンが顔に落書きをするっていうシーンがあって、サウンは 自分の嫌悪をしているはずのジェヨンにされたことと同じことを仕返そうとするのね。まあ、それが本当に可愛くて、でもここからどんどん話が展開していくことになるんですけど、ここは本当に鍵になるシーンで、めっちゃ可愛いんですよね。可愛い可愛いばっか言ってて通じるんかっていう話だけど。ちなみに、このタイトルになっているセマンティックエラーというのは、プログラミング言語の中で文法的には正しいものの意味の違いや矛盾した誤りによって生じるエラーらしいんですよ。で、サウンに起こることはまさにセマンティックエラーで、サウンみたいな、まあ、実直で真面目で人間的じゃない人の目の前にこう現れた、突然現れたジェヨンという人間によってどんどんエラーが起こっていって、予測できない感情がどんどん芽生えていくっていう、これがすごいセマンティックエラーなんですけど、めちゃめちゃ可愛いんで本当に見てほしいなって思います。ちなみにこのサウンを演じるのはアイドルグループで TKG っていうグループに所属しているジェちゃんっていう子なんですけど、すごく可愛くて、でジェヨンを演じるのはアイドルグループの元クナ君っていうグループのメンバーの、今俳優として活躍中のパクソハムで、このソハムはものすっごい色気あふれる超かっこいい男なんですけど、劇中のキスシーンとかを見てるとサウンってすっごい小柄なのかなっていう印象を持つと思うんですよね。で自分は実際そう思ってたんだけど、なんと身長177センチなの。だから僕は身長が176なんで1センチ高いから自分より高いはずなのに小柄に見えてしまうっていうのはどういうことなんだって思って調べてみたら、逆にこのジェヨンを演じたパクソハムは192センチあるっていうことで、でかすぎだろマジででかい。でこのソハムがいたクナ君っていうグループがあるんですけど、このクナ君は韓国語で大きくて大きいっていう意味なんですよそれはでかいわなっていうね、それはでかいわなっていう感じなんですけどね。 あとこのサンを演じたジェちゃんがいる TKG っていうグループは、あのこれまでもドンキスっていうグループとして活動してて、最近名前が DKG に変わったんですけど、あの最近出したキューピッドっていう曲が本当にめちゃめちゃ可愛い曲で、なんかこう内容もこのセマンティックエラーと重なるような部分も多々あってめちゃめちゃ可愛いんでおすすめの曲なんですけど、なんとこのキューピッドであのセマンティックエラーの効果もあって売り上げが100倍に伸びたということで、もともとそんなに売れてるグループではなかったんですけど、本当に今どんどんぐいぐい上がってきてるグループなんで、合わせてこの DKC のことも確認してみてください。そんなとにかく可愛いラブストーリーセマンティックエラーは動画配信サービスウォッチャにて独占配信中です。ぜひチェックしてみてください。
スネービージャックの田中慎太郎です。
2つ目の作品は Netflix のドラマハートストッパーです。今月はプライド月間ということで、2作品目はクエアの恋愛をがっつり取り扱った大人気作のハートストッパーなんですけど、これやっぱり多分すごく見てる人が多い作品だと思うので、はい、あのちょっと簡単に公式のあらすじを読もうと思います。ボーイミーツボーイ、少年たちは友情を育み、そして恋に落ちた。イギリスの男子校に通うチャーリー・スプリングはゲイであることをカミングアウトしているが、そのことでひどいいじめを受けた過去を持っていた。同じ学校に通う一学年上のニック・ネルソンはラグビー部に所属する優しくて明るいスポーツマン。ある日、偶然隣の席に座った二人はすぐに心を許せる友達になる。そしてチャーリーがニックを好きになるには時間はかからなかった。自分にチャンスがないことは分かっていたけれど、でも恋とは不思議なもので、ストレートのニックもまた 思いがけずチャーリーに惹かれていた。ちょっと噛みそうになるんですけど、はい、こんな感じですね。あらすじを読んでも分かるように、1作品目に紹介したセマンティックエラーとは対照的に、まあ、BL というある種こうファンタジックなロマンスとは異なる、こうなんて言うんだろう、クエアのリアルな恋愛を描いた作品になってます。原作があって、原作はアリス・オズマンさんっていう方の同名のウェブコミックなんですよね。で、まあ、すごく人気な作品だったらしくて、これ僕まだ読んでないんですけど、単行本になってからも売り上げはなんと今年100万部突破をしてるっていうことで、本当に人気の世界中で愛されている作品らしいです。で、まあ、本作のこう見どころっていうところを簡単に言うと、やっぱりこう、まあ、さっきから言ってるようにクエアのリアルな恋愛を丁寧に描いているっていうところ、そしてなんかそれがシリアスすぎないというか、やっぱこう見てパッと見た感じすごくドキドキするし楽しい作品になってて、見ててすごい楽しいんですよね。すごい可愛いし、そこがやっぱりめちゃめちゃ見どころなのかなって思います。そのでもなんかこうファンタジーすぎない、やっぱすごく丁寧に描かれているっていうところも魅力だから、まあ、この両面がうまい塩梅でなされているっていうところが一番の見どころになっているのかなっていうふうに思います。ストーリーの、話なんですけど、冒頭チャーリーには恋人がいるんですよ。で、そのチャーリーはカミングアウトしていて、そのせいで学校でひどいいじめを受けていたっていうのが、まあ、あらすじにもあったと思うんですけど、彼の恋人のベン・ホープっていう子がいて、で、まあ、ベン・ホープのことがチャーリーは好きなんだけど、ベンは自分がカミングアウトしていないということもあって、チャーリーには口外しないように言っていて、校内で会っても他人のふりをするんですよ。で、まあ、すごくひどいんですけど、人気のないところに呼び出してキスをせがんだりとか、結構都合よくチャーリーを使ってるんですよね。で、なんか本当にそのベンはかなり都合よくチャーリーのことを使ってるからひどいんですけど、まあ、なんかこれめっちゃいい小話があって、このベン役を演じているセバスチャン・クロフト君っていう子がいて、その子のツイッターのバイオ欄を見るとベン・ホープ・ヘイト・クラブって書いてあるっていうそういうところもめっちゃこう作品の、なんて言うんだろう、作品の良さを深めているなっていうふうに思うんですけど、ベンの行動って本当に自分勝手で許されないんだけど、でも一方でなんか分からなくはないというか、やっぱこうカミングアウトすることは義務ではないし、家は後ろ指さす人がいるっていうのも事実だから、なんかこう言わないでいるっていう選択を取ってて、なおかつその自分にこう、まあ、さっきまでチャーリーに向かってきていたようないじめの矛先が向いてくるのかもしれないということを考えると、まあ、守りに入ってしまうっていうのは分からなくないっていうところもあって、まあ、なんかこう憎めないところもあるんですけど、なんかちょっと話ずれるけど、このハートストッパーの途中でレズビアンのカップルが出てくるんですよ。で、カミングアウトするんですけど、周りに、まあ、インスタとかで、そうすると周りの子が自分は同性愛はおかしいとは思わないよみたいなことをすごい言ってきたりとか、なんか必要に肯定するようなことを言ってくるんですけど、それがすごいこう逆に違和感があるっていうか、なんかクエアアライの仕草っていうのをしつつ、マイクロアグレッション、まあ、いわゆるこう差別意識が前提にあるような言葉、それがまあなんて言うんだろう、こうパッと聞いた時にプラスに聞こえるような、なんかこうポジティブに聞こえるような言葉なんだけど、やっぱそれ意識としてはちょっと差別的なところがあるんじゃないみたいなことをすごい言われるシーンがあったりして、まあ、それとかもなんかこうなんて言うんだろうな、ストレートの言動とかっていうのをうまく切り取られているなって思ったりするんですけど、まあ、やっぱりカミングアウトすることにはもちろん、まあ、弊害みたいなものがつきまとってしまう現状があるわけで、まあ、なんかそういうところを考えるとちょっとなんかベン・ホープの気持ちもわからなくはないなって思ったりもするっていう。で、まあそんなこんなでチャーリーはすごく気落ちしてるんですよ。気落ちしてる時にニックに出会うわけですけど、 まあ、このね、ニックがめちゃめちゃイケメンで本当に最高の男なんですけど、まあ、ニックはストレートだけど、まあ、チャーリーのことをすごく気にかけていて、チャーリーはどんどん惹かれていくんですよ。で、まあ、こう言うとなんかのんけに恋をしてしまったチャーリーの悲劇的な話になるんじゃねって思うんですけど、これがニックもまただんだんとチャーリーに惹かれ始めるんですね。で、二人はいろんな障壁にぶち当たるんですけど、例えば途中でハリーっていうホモフォビアのとんでもないやつが出てきて、こいつがひどい言葉とかをめっちゃ投げかけてくるんですよ。まあ、とんでもないなって思うんですけど、まあ、そういうやつがいたりとか、まあ、ニックはそれまで自分のセクシャリティとかがこう異性愛者ヘテロだと思っていたけど、チャーリーが現れたことで性自認に悩み始めたりとかして、ネットで検索するシーンとかもあって、それがまたなんかめっちゃ現代のティーンの等身大っていう感じで、すごいうまく描かれてるんですけど、ネットで検索するとしょうもないなんかアフェリエイトの記事みたいなめっちゃ出てくるんですよね。そういうのがこうめっちゃリアルに描かれてたり、診断テストみたいなのが出てきたりとかして、なんかめっちゃ現実味がすごくあるなって思うシーンだったりします。まあ、でもとにかくこのハートストッパーを見終わって何が一番良かったかっていうと、チャーリーはもちろんめっちゃ最初からニックのことが好きなんですけど、それはもちろんのこととして、なんかニックも最初からこう見返して、後からこう見返した時に、ニックも最初から最後までチャーリーのことがめっちゃ好きなんですよね。それがなんかすごいドキドキするし、こう同時になんかこう、このなんて言うんだろう、ラブロマンスみたいな物語を楽しみつつも、同時にクヤについて知ることができる作品になっていて、本当によく練られているし、そこがまた魅力的だなっていうふうに思います。なんかクヤの周りにはクヤが集まってきがちで、なんかそういうコミュニティができるっていうのはよく聞く話なんですけど、まあこの中でもチャーリーの周りにはそういうコミュニティがあって、なんかトランスジェンダーの子がいたりとか、レズビアンの子がいたりとかするんですけど、その中で実は僕的にこの物語のめっちゃ重要な役割だなって感じたのが、いつも一人で本を読んでいるだけの子がいるんですよ。で、その子は別に全然恋愛とかには関与しないんですよね。これがめっちゃ、なんて言うんだろうな、説得力を増すというか、物語のすごく重要な役割だなって思って、なんかこの後紹介する作品にもつながってくるんですけど、なんか恋愛至上主義に寄りすぎない、もちろんこのハートストッパー自体はラブロマンスだし、それがすごく楽しいんだけど、一方でなんかこう本いつも本を読んでて恋愛するわけじゃなくてっていう子がいることで、恋愛至上主義的になりすぎないように、なんかある種ストッパーになってるっていうところがあって、そこもまたなんていうかこううまいなーっていうか、なんか本当によくできた作品だなって思わされるところなんですよね。そんな最高のドラマハートストッパーは現在 Netflix で配信中です。
スヌーピードッグの熊川シンドローム。
さあ、最後に紹介する作品は、今までのネット配信ドラマとは打って変わって、公共放送から NHK で放送されたドラマ、恋せぬ二人です。これまでの2作品とは対照的に、恋愛をしない話ということで、今回のエピソードのタイトルが、恋したり恋しなかったりっていうことなんですけど、今回はしない側のお話です。なんかこう、普通、恋愛ドラマとかっていうのを紹介するときに、まあラブロマンスだけをめちゃめちゃ扱うことが多いかなと思うんですけど、今回はしない側の話っていうのを入れてみたんで、これはこれですごく面白いドラマなので紹介したいと思って入れてみました。岸由紀乃さんと高橋一生さんのダブル主演のドラマです。ちょっと簡単に公式のあらすじを読んでいこうと思います。 恋愛しないと幸せじゃないの？人を好きになったことがない、なぜキスをするのかわからない、恋愛もセックスもわからず戸惑ってきた女性に訪れた恋愛もセックスもしたくない男性との出会い。恋人でも夫婦でも家族でもないアロマンティックアセクシャルの2人が始めた同居生活は、両親、上司、元彼、ご近所さんたちとのたちに波紋を広げていく。恋もセックスもしない2人の関係の行方は、ということで、今話に出てきたアロマンティックアセクシャルなんですけど、アロマンティックっていうのが、まあ、恋愛的な思考の一つで、他人に恋愛感情を抱かないこと。で、アセクシャルっていうのが、性的な思考の一つで、他人に性的に惹かれないこと。で、この両面を持ち合わせた、他人に、こう、恋愛的にも性的にも惹かれない人たちのことを、アロマンティックアセクシャルっていうふうに言います。最後にこの作品を持ってきたのは、恋愛っていうのはしたい人がすればいいっていうことをしっかり伝えたかったからなんですよ。結構こう、恋愛物語っていうのを、こう進めるときに、なんかこう、人の魅力イコール恋愛の経験値みたいなことを言う人ってすごくたくさんいて、なんか、そうじゃない、恋愛しない人は魅力的じゃないみたいな、に移りかねないようなことを言う人って本当にたくさんいて、それは本当に違うと思うんですよ。っていうのを、なんか前にも多分どっかのエピソードで喋ってると思うんですけど、このドラマは本当にそういうところをしっかり描いている作品なので、なんかそういう意味ですごく魅力の詰まった作品だなっていうふうに思うんですけど、なんか恋愛ってこう案外周りがするから焦ってするみたいなことってめっちゃ起こりうるんですよね。周りが結婚していったりとか、家族から圧がかかったりとか、自分の意思とは異なる舵取りを求められることって往々にして起こりうるのかなと思って、でも恋愛をしないっていう恋愛思考だったり性的思考の人もたくさんいるっていうのがあるわけですよ。で、恋愛をする人の話っていうのは異性愛であっても、まあ異性愛はもちろんですけど、同性愛の話とかでも結構たくさん作られてるんですよね。でも、まあ今回取り上げた2作品も、その同性愛の話という意味では、ちゃんとこう恋愛ものになってるわけじゃないですか。ただ、これからこのドラマの中で語られるアロマンティックとかアセクシャルっていうのは、まず可視化されることがないんですよ、なかなか。そりゃそうですよね。なんかこう恋愛物語を作る上では、その対極に位置するわけだから、なかなか取り扱われることがない上に、やっぱこう社会的な認知度もすごく低い。で、逆に言えばその、可視化されることがないから、自分自身のセクシャリティにも結びつきづらいというか、気づきづらいっていうところがあるのかなと思って、この作品の中でも、主人公のサクコは、恋愛に興味がなくて、なんかそこに違和感を覚えながら生きてきたんですよ。で、スーパーの本社で企画をするような仕事をしてるんだけど、ある時、恋するなんちゃらフェアみたいな、よくあるじゃないですか。でそういうのを実施することになって、まあ自分でこう企画を作っていくわけだけど、でもなんかピンとこないなって思ってたのね。でそこに、そんな時に現れたのが、高橋さんっていう、アセクデアロマのを辞任する男性だったんですよ。で、自分自身も、あ、アセクシャルでアロマンティックなんだっていうことを気づいていくっていうことがまず起こって、で、そっから二人は、その恋愛、結婚を望まない。つまり一人を選びたいけど、でも孤独を選びたいわけじゃないよねっていうところが共通項としてあるから、恋愛やセックスのない家族を目指して共同生活を始めるっていう、まあ簡単な話、あらすじなんですけど、まあそこに起こる様々な障壁だったりとか、二人が選んだ未来とはっていうお話になってます。なんか、これは多分、アセクアロマじゃなくても、十分共感できるところが多い作品だと思います。まあ、自分自身もそんなに恋愛する方じゃないから、そこでこう、ものすごく共感する部分は多かったんですけど、まあ、さっきも言ったように、家族からの結婚への圧とか、周りに言われる、いつかいい人に出会えるよとか、運命の人に出会えば恋愛ってどういうことかわかるよ、みたいなことって、なんか些細なことだけど、心に刺さってしまうような嫌な言葉として、こう、すごく世の中に転がってるじゃないですか。 そういうのをこう緻密に拾い集めてるなっていう印象をこの作品から受けて、岸由紀乃さんが演じる咲子はすごくひょうきんな性格でもあって、話自体はめっちゃコメディータッチに描かれてるから見ててすごい楽しいんですけど、一方でちょっとショックを受けてしまうような、精神的にショックを受けてしまうようなシリアスさもある。なんかさっき言ったように、こういつかいい人に出会えるよう的な嫌な言葉、チクチク言葉みたいなものが本当にうまく拾われてるから、ある意味そこはすごいショックを受ける部分でもあるのかなと思うんですけど、実際になんかこの作品について人に話した時に、あ、私これなんかすごいこう心に来ちゃう言葉がたくさんあるから途中で見るのやめちゃったという人も見たことがあるんで、まあ、なんかちょっとショックな人もいるのかなとは思うんですけど、すごいコメディタッチで描かれてる部分はあるし、見ててすごく楽しくて引き込まれるなっていうところがあります。なんか自分的にすごい共感したのは、一人を選びたいけど孤独を選びたいわけじゃないっていうところで、なんか結婚願望がない人とかって一人で生きていきたいっていうふうに思うと思うんだけど、一方で別に孤独になりたいわけではないんですよね。友達とかと今までのように、まあ中高大とかってこうすごい楽しく過ごしてきた、そのままの暮らしが続けばいいなって思うんだけど、周りはすごい結婚していったりとか自分から離れていってしまって、物理的に会える時間がすごい限られていったりとかしてしまう中で、孤独を選んだわけじゃないけど孤独になってしまうっていうことが起こる。で、なんかそれは別に望んでねえよなみたいなところって、なんかアロマアセクとかじゃなくても多分すごい共感できる部分が大きいと思うんですよ。だからなんかそこら辺は見ててすごい自分にも刺さるなって思いました。なんかこの作品は、まあそのなんだっけ、ハートストッパーとかともなんか同じで、しっかり多分当事者への聞き込みとかもした上で作られてるからだと思うんだけど、本当にうまく作り込まれてるなっていうのを、まあ、随所で感じるんですけど、中でもなんか性的な描写がある回には、冒頭のテロップにこう今回はこう性的な描写がありますっていうのがちゃんと書かれてたりとか、まあ、なんか本当に当事者が見た時になんかこう変にショックを受けないような作られ方がしてるのかなと思って、本当にしっかりしたドラマだなって思いましたね。さすが NHK っていうことなんですけど、そんな恋をしないことを取り扱ったドラマ恋せぬ2人は NHK オンデマンドで見ることができます。 NHK オンデマンドは Unext などからも視聴可能なので、ぜひチェックしてみてください。スヌーピードッグのデマカーシンドローム。以前コーダ愛の歌という僕が映画館で号泣してマスクの中をぐっちょぐちょにしたっていう映画を紹介して、結構好評いただいたということもあったので、今回は久々に僕の見たおすすめのコンテンツを紹介してみたんですけど、いかがだったでしょうか。どれも結構手軽な配信サービスで視聴可能なので、ぜひ視聴してよかったら感想なども送っていただけると嬉しいです。さあエンディングなんですけど、スヌーピードッグの手間川シンドロームではこんな話をしてほしいといったご要望にはどんどん答えていくつもりです。リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。報告、連絡、相談、本当に何でも OK です。送り先は番組メールアドレス snoopydog.in@gmail.com snoopydog.in@gmail.com snoopydog のスペルは snoopydogg、 G が2つでドッグです。また、概要欄に貼ってある番組の投稿フォームからもご応募いただけます。Twitter ではハッシュタグスヌロムカタカナでのツイートもお待ちしています。2週間も空いてしまったんですけど、まあこれからもどしどし配信していきますので、引き続き来週までお楽しみに。ということで、それではここまでのお相手はスヌーピードッグでした。頑張っていきまーす。
しょい。